はい、お疲れ様です。では、1月の月報を振り返ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。では、12月1月、まあ12月がちょっとやっぱり、いいので、1月の数字がやっぱり下がって見えるっていうのはあると思うんですけど、ここは全く気にしなくていいかなという感じがありますが、やっぱり相変わらず物販が素晴らしいかなと思います。1月、そうですね、1月で物販売上33万6千円で、物販購入客数が30名で、客数が50名に対して物販購入客数30名 60% っていうのって、もうすごいとしか言えないですよね。もう僕最近物販王って呼んでいるんですけど、本当に物販王だなと思います。僕でもこれは多分できないですね。ここまでの数字を作ることは絶対できないと思います。なのでその数字ができているっていうのってやっぱりすごいなって思いますね。だから、まあ、これはもうこれでも多分継続になるんでしょうね。もうこれが当たり前の数字になってくるのかなと思うので、もうこれは安定ですよね。だからここの物販は、作ることができて、多分ある程度の自走するんじゃないですかね。自動化ができて、やっていくことが多分もうできていると思うんですよね。だからこれはこれで置いておいて、今後で言うと、今回もあったんですけど、まあ次回予約に着手したりとか、集客に目を向けていったりとかっていうことになってくるのかなと思いますよね。で、今月どうでしたかっていうことで、全体の利益は赤字にならずギリギリでしたか、やばかったです。まあ赤字にならなかったらもう全然いいんじゃないですかね。この数字だと自信がなくなり、余裕がなくなります。っていうか、これで、赤字にはならないんですよね。技術売上48万円、物販33万6千円で、総売上80万円あれば、全然 OK っていうことですよね。これは強いな。はい、この数字では自信がなくなり余裕がなくなります。全然余裕がなくなることはないと思います。だからここまで耐えれるってことですよね。この数字があったら耐えれるっていうことなので、全然余裕が1月なんですよね。だから1月でこの数字を作れているっていうことは別に全然大丈夫かなと思うので、別にそんな気にしなくていいかなと思います。やっぱ3月以降伸びていくと思うんですよ。通常であればある程度は、伸びていくと思うので、だから、利益を積み上げることができるっていう、ことが分かっているので全然いいかなと思います。なので、まあ、1月2月っていうのって僕仕組みかって言ってて、仕組みどんどん作っていきましょうって。1月2月絶対落ち込むんですけど、その落ち込むっていうことを分かりきった上で仕組み化作るっていうことですね。ってなってくると、別にメンタルがやられるとかっていうのがあんまりなくって、いや落ちるだろうっていうふうにもう思っているから、だからもう落ち込むっていう前提のもとで、3月からどうしていこうかっていうことを考えて、その仕組みを作っていくために何すればいいかなっていうことを考えて行動を移しまくるっていう感じですね。で、3月からその行動してきたことが、ちょっとずつ成果につながっていくようにしていって、どんどん上げていくっていうことですよね。そのために1月2月やっていきましょうっていうことなので、全然いいと思います。で、相変わらず客数が、少ないので、今の次回予約の提案で、修正箇所何かないかな、集客が少しでもできるように取り組もうと思いますっていうことですね。まあ、次回予約で、今、お伝えしている次回予約の、コンテンツでカウンセリングシートを、内容で、修正していただけたらなと思います。多分ヒアリングシートになると思います。ヒアリングシートの次回予約バージョンですよね。多分そういう感じになってくるかなと思いますので、お伝えする、内容文章とトーク、スクリプトを、一緒にやっていけばいいかなと思いますね。で、現状の課題、1人でも2人でも集客できるようにしたいと思います。気持ち切り替えてやるべきことは、期日を決めて毎日やっていくことと、時間を有効活用して Google やブログ SNS に取り組みます。そうですね、もうブログの、ブログ投稿 SNS 投稿っていうのはしつつ、で Google マイビジネスを活用して毎日写真をアップするとか、ブログをアップしたらそこにアップするようにしておくとか、まあ、写真はもう絶対ですよね。で、あと口コミを書いていただくとか、やるべきことは多分わかると思うんですけど、まあ、そういうことを、当たり前のようにやっていけるようにしていって、別にやったからといってすぐに成果につながるものでは多分ないとは思うんですよね。ないとは思うんですけど、後々の、結果になってくると思います。で、多分ホットペッパーやるんですかね。ホットペッパーやると思うので、そこの作り込みをしていきながら、そのホットペッパーの、作り込みをして、そこを広告かけた方がいいかもですよね。 はい、では、課題解決のための取り組み、次回予約とカウンセリング、やるべきことを期日を決めバランスよく、スキンケアの勉強と、練習ということですね。まあ、スキンケアはお母さんが多分やっていくんですかね。ここを奥さんにやってもらうとめちゃくちゃ強いのかなと思いますので、一件一件の単価がちょっと高くなってくるので、言ってみたら説明会ですよね。その単価の高い商品を販売するために説明会を挟んで、こういう商品なんですっていうことをやって、お客様に体験をしてもらって、その体験したことをお伺いしていくっていう、その説明会を、開いていくみたいな感じになると思うんですよね、そのご来店されてから。で、そういう来てからそういう風にしてもいいと思いますし、こういう説明会をしようと思うんですけどっていう風に、告知をしておいて呼ぶっていうのもいいと思うんですよ。もうその日、その何時間かの時間はそういう、5名様限定でとかって決めて、お客様を呼び込んで、その商品の説明会をするみたいな感じにして、それで買う買わないをお客様に決めてもらうって、まあ説明会体験、お伺いっていうこのセットになると思うんですけど、そういう風にしていくみたいな感じで、そこの意見を汲み取って、汲み取っていって、その汲み取った内容を営業に生かすみたいな感じですよね。多分この流れって作りやすいかなと思います。まあ来てくださるのかは分からないですけど、興味がある人になるんで、興味がある人を来てくださって、そこで説明会をして、体験をして、お伺いした内容を営業に生かしていって、さらにその説明会をしていくみたいな感じの、イメージができていたら、それができるんであれば、ある程度のいいような感じになるのかなという感じはしますね。でもまあ今はそういう物販も動かしつつ、次回予約と集客になります。で、集客して、集客したお客様を次回予約することができて、次回予約をすることができるメニューがあって、そのできるメニューに対してカウンセリングシートがあってって、この逆算になってくると思うんですけど、そういう風になっていって、最終的に次回予約をしてもらって継続していただくっていう、内容ですよね。その内容になっているのかっていう、カウンセリングシートになっているのかとか、メニューなのかとか、求められているのかとか、やっぱそういうことになってくると思うので、その辺を考えていきたいかなと思います。なのでカウンセリングシートを、一度作ってもらって、そこも、ちょっと提出していただけたらなと思います。で、質問内容ですね。紙質改善の内容を料金変えずにグレードアップされたことはありますかっていうことと、お客様が満足してたら大丈夫かなと思ってますが、どうなのかなと思います。僕ね、毎月グレードアップなんですよ、料金変えずに。なんでしょうね、今やったら、そのライフさんの商材で、今年、5種類、付け足すと思うんですけど、名前が出てこない、なんかあるんですよね、最近ね本当に名前が出てこないですよ。なんかあって、5種類あって、その中の今1種類を試してるんですよね。で、試してて、でその試してる、内容、まあお正月の時ぐらいに、モデルとしてやらせてもらって、でそこから、試していって、その内容を今お客様に実際にしているんですよ。でそうやって、毎月毎月その何かが僕増えてるんですよ。何かが増えていたりとか、何かをやってるんですよ。だから僕の場合、もう今ではなんですけど、最初ら辺はガバッとこう紙質改善ってやって、こういうメニューですみたいな感じやったんですけど、今はもうコツコツと取り入れて、でもう本当一つの商材だけでもいいと思うんですよ。その紙質改善で一つの商材を取り入れて、それをお客様にするって、これだけでもお客様からするといつもと違うことされてるっていう風になったりとかもしますし、それを内容としてお伝えします。今日はねって、これ新しいものがあって、これめちゃくちゃいいんすよって言って、これ付け足しときますねって言って、料金一緒なんですよ。これを僕毎月やっているってことですね。1ヶ月に1回のお客様であれば。で、2ヶ月に1回の人だったら2ヶ月に1回分なんで、1ヶ月に1回変わってるんですよ。1ヶ月に1回変わってるんで、2ヶ月分の変わったメニューになってるんですよね。これを、去年、コロナからずっとですかね、本当は変えたかったんですよ。料金変えようと思ってたんですけど、コロナで、やっぱりお客様、僕結構情にやられる人なんで、コロナで、やっぱリアルにボーナスなくなったとか、旦那の、お給料が減ったとか、なんかカットされたとかって聞くと、ちょっと僕結構うってなる人なんで、ちょっと料金しばらく変えないでおこうと思って様子見ようかなと思ったら、もう2年間経っちゃって、でそのまま、その2年前に比べたらめちゃくちゃいろいろ使ってるんですよね。いろいろ使ってて、材料費でいうとちょっと上がっちゃってるんですよね。だから本来ならば料金を上げた方がいいって思っているんですけど、その内容 でも、料金を変えずにやっていって、まあそこで、裏もあるんですけど、そこまでして料金上げないから、上げるって言った時に納得してねっていうことも言いたいんですよ。まあこんなにもストレートに絶対言わないですけど、まあ内容としてはそういうことなんですよ。言ってみたら、2年前から比べると、ちょっと話ずれるんですけど、2年前から比べると、商材が変わっているっていうこともあったりとか、あとお店の改装をしている、よりマンツーマンで居心地のいい空間にしている、シャンプー台も変えてるっていうことにしていたりとか、あと機械を導入している、あのスチーマーですよね、スチーマーを導入している、で商材もさらにずっと買い続けている、でも値段が変わっていないっていう状態なんですね。これ2年間続けてるんですよ。だからそれはそれで別にいいんですけど、だから、僕の場合はそうやってコツコツコツコツと、積み上げていってることがあるので、その内容をお客様にお伝えして、今日これを体験、してくださいね、してくださいねというか、こういう取り入れたものを今日やっていきますねっていうことを毎回言っていったりとかして、料金を変えずにやることによって、お客様からするともう今でも満足なのにみたいなっていうお声がもうほぼほぼなんですよね。もうめちゃくちゃ綺麗になってきてるから、めちゃくちゃいいよって、満足してるよみたいな、いやでもねこれめっちゃいいのがあってねっていう風に言うやつなんですよ僕。でそれで、あそうなのって言って、で実際に仕上がった時に触ってもらったりとか、ツヤ感気に、見てもらったりとかやったら、わ本当だいつもより全然違うみたいな感じになるんですよね。それをずっとやり続けてるっていうことになってくると、お客様からさもう離れられないと思うんですよ。そうなってきたらやっぱずっと何かをやってきて、でずっとこう満足している状態、いつも、もう言ってみたらちょっとでもワンランク上のメニューをしてくれてて、で仕上がりもいつもよくってってなってくると、やっぱお客様からすると、また行ったらまた綺麗になって、また違うことされていてって、この繰り返しをずっとしているんで、多分お客様からすると失脚っていうのがないし、次回予約も当たり前のように取りますしっていう状態になるんですよね。だから別に料金を変えないとグレードアップできないのかっていうことではないと思うんですよ。お客様が、お客様、料金を上げずにすることもサービスだと思うんですよね。ある程度の料金になってたらの話です。ある程度の料金になってたら、料金を変えずにやることも、それはそれでサービスです。で、ある程度の料金になってなくても、ここまでのメニューをしてくれているお客様であれば、ある程度の、商材を取り入れたり、新しいことをしたとしても変えずにやっておいて、信用を積み上げるってことなんですよ。この信用を積み上げて積み上げて積み上げて積み上げてって言って、ある程度これ積み上がったなっていう時に、ごめんなさい料金上げていいですかって言った時に、いいよっていうことをやっぱりこうおっしゃってくださるんですよ。今僕それ今年やるとこなんですけど、2年間やってこなくって、で今こういう状態でとかっていうこともお伝えすることができますし、今までこういう商材でこうでこうでこうでこうでみたいなってことも言えますし、辻褄が合うんですよね。その時にいいですかっていうお伺いをした時に、いいよっていうふうに返ってくる信用を積み上げるっていうことですよね。だからこれを入れたからすぐに メニューとして料金上げるっていうのもいいんですけど、それとは別に信用を積み上げて、いいですかっていう環境を作って料金上げますっていう環境も作ることができるんですよっていうことですね。毎月積み上げて、毎月、グレードアップとかいろんな商材を入れているけれども、料金を上げないっていうこともそれはそれで、ある意味いいのかなっていうことも、経験上思っているので、まあ、そういう、ことも何か参考になればなと思います。はい、では今回は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。